お元気でお過ごしですか。命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. ヴァーノン・マギー神学博士によるラジオ番組、スルーザバイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びからエレミア書の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所はエレミア書10章6節から23節、11章12章そして13章1節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
エレミア書10章の学びをしていますが、10章の6節、主よ、あなたに並ぶものはありません。あなたは大いなる方。あなたの皆は力ある大いなるものです。主は何者にも比較することはできません。まことの生ける神様に背を向けて、あなたの周りにあるものを礼拝し、占星術に指導してもらうなどというのは、なんとバカバカしいことでしょうか。エレミア書10章の11節、あなた方は彼らにこう言え、天と地を作らなかった神々は力もこれらの天の下からも滅びると。異教の神々は宇宙を創造することはありませんでした。私たちの神である生ける神様だけがこの宇宙をお作りになったのです。10章の12節、主は道からをもって地を作り、知恵をもって世界を固く立て、英知をもって天を張られた。星々は天高くそれぞれの場所にあります。なぜそこにあるのでしょうか。なぜなら神様がそこに置かれたからです。神様はご自分が望まれる場所に星々を置かれました。この宇宙は神様の宇宙であり、神様だけが私たちの礼拝を受けるに値するお方です。エレミア書10章の23節、主よ、私は知っています。人間の道はその人によるのでなく、歩くこともその歩みを確かにすることも人によるのではないこと。人間の道はその人によるのでなく、歩くこともその歩みを確かにすることも人によるのではないことと書かれていますが、私たちはすべてのことを知っておられる神様に自分の人生のすべての領域で依存しているのです。神様の御言葉の中に示されている啓示から離れて正しく歩むことのできる人は一人もいません。人は神様の御言葉に背を向けた途端、遠回りの道に入るのです。それは私たちにとって、生来の進路です。事実、私たちはそのようにして人生を始めたのです。さて、エレミア書11章の学びに入りますが、11章、12章では、律法の書が人々の前で朗読された後、エレミアは素晴らしいメッセージをします。思い出していただきたいのですが、出エジプト記20章で10回が与えられた後に、神様は続けて、もし律法に従わないなら、特定の裁きが下ることを宣言しておられます。エレミアは、あなたが隣人をどのように扱うか、ビジネスをどのように営むか、そしてあなたが生きている社会生活はどのような種類のものであるかという、私たちの対応する律法の局面を強調しているのです。あなたはどれくらい正直でしょうか。あなたの生活はどれほど清いでしょうか。エレミアがここで主張しているのはそういうことです。 もし私たちが正直なら、ほとんどの人たちは神様の御前にひざまずき、自分には神様と共に歩むこと、神様のそば近くにいることが必要であることを告白するはずです。でもエレミアの時代には人々はそのようにはしませんでした。エレミア書11章の1節から2節。主からエレミアにあった御言葉はこうである。この契約の言葉を聞け、これをユダの人とエルサレムの住民に語って。この契約と書かれていますが、律法が見つかって人々の前で朗読されたとき、ヨシア王は指導者たちを呼び入れ、彼らは神様の御言葉に従いますと誓いをしました。エレミア書11章の3節。彼らに言え、イスラエルの神、主はこうおせられる。この契約の言葉を聞かない者は呪われよ。律法の書が見つかる前は、人々は律法を知りませんでした。しかし今彼らは律法を知っていますから、彼らの責任は大きいのです。ですから、この契約の言葉を聞かない者は呪われよと神様は言われます。牧師が誠実に神様の御言葉を語っている教会のメンバーでいながら、それに何の応答もしないでいるよりは、むしろ生き音で地上のどこか暗い街角で偶像の前にひれ伏している方がマシです。確かに福音を聞いておきながら、それを拒否する教会のメンバーを神様は確かに裁かれます。エレミア書11章の19節から21節。私はほふり場に惹かれていくおとなしい子羊のようでした。彼らが私に敵対して、木を実と共に滅ぼそう。彼を生ける者の地から立って、その名が二度と思い出されないようにしようと計画していたことを私は知りませんでした。しかし正しい裁きをし、思いと心を試される万軍の主よ。あなたが彼らに復讐するのを私は見ることでしょう。私があなたに私の訴えを打ち明けたからです。それゆえ主はあなたとての人々についてこうおせられた。彼らはあなたの命を狙い、主の名によって予言するな。我々の手にかかってあなたが死なないようにと言っている。神様はエレミアに命じられます。もうあなたとてに語っても何の役にも立たない。彼らは私を拒否したのだ。そしてあなたを殺そうとしている。これ以上、わざわざ彼らに予言するのはやめなさい。由々しき事態というのは、講談において神様の御言葉が語られていないことなのです。エレミアは、アナトテで神様の御言葉を語ることをやめました。彼は、どこか他の場所に行きました。なぜなら、人々が彼を殺そうとしていたからです。彼らは神様の御言葉を拒否したのです。エレミアが神様のために立ち上がるためには何らかの犠牲を払いました。彼が神様のために立ち上がったことで彼の心は痛み、彼はふるさとから遠ざけられたのです。ヨハネの福音書4章44節には、イエスご自身が預言者は自分のふるさとではたっ飛ばれないと証言しておられたからであると書かれています。主はご自分の故郷、ナザレを去って、ご自分の本拠地をカペナウムに移さなければなりませんでした。若いエレミアも同じようにしなければならなかったのです。エレミアは神様に立ち返ることは何らかの犠牲を伴うと言っています。ユダの人々が神様に仕えると契約をした事実にもかかわらず、この地のリバイバルは主に表面だけの動きであったことが判明します。でもエレミアの言葉が効果を発揮して、幾人か純粋に主に立ち返った人たちもいたことには疑問の余地はありません。エレミアは、エレミア書11章の6節にあるように、これらの言葉のすべてをユダの町々とエルサレムの巷で叫んでこう言え、この契約の言葉を聞いてこれを行えと説教しました。ところが 国の中の物事は悪化していっていました。リバイバルの後、霊的なことに関する興味がだんだんと消えてゆき、人々は自分たちの古いやり方に戻ってしまいました。ヨシア王さえも容易ならぬ大失敗をします。彼はエジプトのパロネコと戦うために出て行き、彼らはメギドで戦います。ヨシアは致命的な傷を受け、エレミアは彼のために悲しみます。エレミアは嘆き悲しみました。なぜなら彼は、人々が偶像礼拝に戻ってしまうだけでなく、さらに深く不道徳に陥ってしまうことを知っていたからです。エレミアは人々が聞きたくないようなメッセージを語らなければなりませんでした。彼らはエレミアのメッセージを拒否し、彼を殺そうと企んでいたので、エレミアは自分の故郷のアナトテを去らなければなりませんでした。ヨシアがまだ生きていたなら、エレミアを守ってくれたと思いますが、ヨシアはもういないのです。エホアハズが王位につきましたが、彼は3ヶ月の間支配しただけでした。その後パロネコがエホヤキムをユダの王座につけました。エホヤキムはエジプトに税金を納めなければならなかったので、ユダの地に重税を課しました。ネブカドネザルがエジプトの王を破り、エホヤキムがバビロンの家臣になったのはそれから間もなくのことでした。これが3年間続き、その後エホヤキムはそのようなことはしないようにというエレミアの警告を無視して、バビロンの王に対して謀反を起こしました。エレミアはもっと前に偽りの安心感の材料としてエジプトと同盟を結ぶことに対して警告しましたが、ユダの王は彼に何の注意も向けず、続けてもっと堕落していったのでした。さて12章に入りますと、国の歴史の中でとても邪悪な時期に入ります。そしてただ一つ残っている光はこの人エレミアだけです。ヨシアは殺され、エレミアは無理やり故郷を去らなければならず、そして邪悪な人々が王座につきました。状況はこうしてだんだんと悪くなっているように思います。この時点でエレミアは一人一人の正直なクリスチャンがそうであるように自分の心の中に疑いを持ちます。暗い考えが彼の心に入り込み、なぜ神様はこのようなことが起こるのを許可されるのかと彼はいぶかるのです。神様のことのために立ち上がったことのある牧師は皆、時になぜ神様が動いてくださらないのかといぶかります。周りを見回し、自分の教会の最善の人たちが苦しんでいるのを見ます。最も霊的な人々が他の誰よりももっと問題を抱えているように見えます。私たちはみんな、なぜ神様がこのようなことを許可されるのかといぶかるのです。ダビデでさえも、詩編37編の35節にあるように、悪者の横暴を見た。彼は、生い茂る野生の木のようにはびこっていたのを見たとき、神様に同じ質問をしたのです。エレミア書12章の一節。主よ、私があなたと論じても、あなたの方が正しいのです。それでも裁きについて、一つのことを私はあなたにお聞きしたいのです。なぜ悪者の道は栄え、裏切りを働く者が皆安らかなのですか。あなたは彼らを植え、彼らは根を張り、伸びて、実を結びました。あなたは彼らの口には近いのですが、彼らの思いからは遠く離れておられます。これがエレミアの質問でした。と同時にこれは私たちの質問でもあります。今日私たちは神様にお聞きしたいのです。主よ、なぜこのことを許可されたのですか。しかし私たちはその答えを知りません。そしてエレミアもダビデもその答えを知ることはなかったと思います。エレミア書12章の3節。主よ、あなたは私を知り、私を見ておられ、あなたへの私の心を試されます。どうか彼らを ほふられる羊のように引きずり出して、虐殺の日のために取り分けてください。エレミアは言います。あなたが彼らを裁いてはいかがですか。彼らこそ裁かれるべき人々ですよ。エレミア書12章の4節。いつまでこの地は藻に服し、すべての畑の青草は枯れているのでしょうか。そこに住む者たちの悪のために、家畜も鳥も取り去られています。人々は彼は私たちの最後を見ないと言っているのです。神様は言われます。私は自分が何をしているのかをわかっている。あなたは私を信頼しなさい。私に任せなさい。エレミアがこの箇所を、主よ、私があなたと論じても、あなたの方が正しいのですと言って始めたことを思い出してください。私たちにはどれほど妙に思えたとしても、神様が今日しておられることは正しいのです。そして私たちはいつの日にかそれを理解することができるようになります。ここに信仰が入ってこなくてはなりません。私たちは見えるところによってではなく信仰によって歩むのです。エリアは一人で神様のために立っています。堕落した支配者エホヤキムが王座についています。物事はますます悪くなり、エレミアは何が起こるのだろうかと考えています。神様はすでにご自分が状況を処理するからと保証されました。エレミア書11章の6節には次のように書かれています。主はかつてあなたの名を良い実を実らせる美しい緑のオリーブの木と呼ばれたが、大きな騒ぎの声が起こると主はこれに火をつけ、その枝を焼かれる。パウロはローマ人への手紙11章でこの箇所を引用し、良いオリーブの木は切られ、脇に置かれたと言っています。神様はまさにこの人々にそのようにされました。そして今日、その同じ根から神様は野生のオリーブの木を生やしておられます。それはあなたや私のことです。教会はキリストである根に接ぎ木されたのです。主は砂漠の地から出る根なのです。そして主は命をもたらされます。神様はエレミアに言われます。私がこのことを処理する。私こそがこのことを取り扱うのだ。神様はエレミアが見ることのできた状況をはるかに超えてご計画を持っておられます。エレミア書12章の5節。あなたは党の人たちと走っても疲れるのに、どうして騎馬の人と競争できよう。あなたは平穏な地で安心して過ごしているのに、どうしてヨルダンの密林で過ごせよう。実際神様がエレミアに言っておられるのは次のようなことです。もしあなたがこれから起ころうとしていることのせいで心配しているのなら、まだ何一つ本当に見てはいないんだよ。エレミアよ、状況はもっとずっと悪くなる。もしあなたが今でさえも心配しているとしたら、本当に状況が悪くなったらどうするつもりだ。今日私たちにとって物事は悪いように見えるかもしれません。でももっと悪くなるのです。それを知っていることがあなたを神様にもっと近づける手助けになるようにと願います。神様は私たちがそうしてほしいと願うようには、詳細のすべてを説明してはくださいません。でも神様がいつでも正しいことをされるということを信じることができるのだよと神様は言っておられるのです。エレミア書12章の9節。私の相続地は私にとってまだらの猛禽なのか。猛禽がそれを取り巻いているではないか。さあ、すべての野の獣を集めよ。連れてきて食べさせよ。神様はここで、エレミアよ、あなたはまだらの猛禽だと言われます。 ご存知のように、すべての鳥が自分の小さなヒナは他のどの鳥よりも黒いと思っていますが、卵がかえってヒナがまだまだらだったら、それは何かを語っています。そしてエレミアはまだらの鳥でした。人々は彼に言いました。私たちは、お前が私たちの味方だと思っていた。私たちと同じだと思っていたのだ。でも違っていた。お前はまだらだ。もしあなたが神様のために立ち上がっているのなら、あなたは確かにまだらの鳥なのです。神様は言われます。エレミアよ、あなたはそのことを受け入れた方がよかろう。もしあなたが私と共に立ち上がるなら、あなたはまだらの鳥なのだよ。エレミア書12章の15節。しかし彼らを引き抜いて後、私は再び彼らを憐れみ、彼らをそれぞれ、彼らの相続地、彼らの国に帰らせよう。なぜ金持ちは繁栄しているのでしょうか。神様は言われます。エレミアよ、私が処理をする。そしてこれから何が起ころうとしているかをあなたに告げよう。彼らは捕囚に行く。でも私はこの地を覚えていて、彼らをこの地に連れ戻す。さて、13章では、神様はユダに例え話を語っておられます。その例え話は、帯のことです。エレミア書13章の一節。主は私にこうおせられた。言って、天布の帯を買い、それを腰に締めよ。水に浸してはならない。神様は彼に帯を手に入れて、それを身につけようと命じられました。帯は奉仕の印です。主イエスはご自分のしもべたちが腰に帯を締めることを語っておられます。つまり彼らは奉仕の準備ができているべきだということです。主が手ぬぐいを腰に巻いて弟子たちの足を洗い始められたことを覚えておられると思います。それには二重の意味がありました。ただ単に汚い足をきれいにすることだけではなく、偉大なるしもべである主がご自分と交わりを持つことができるように彼らの足を洗われることで彼らを奉仕のために準備しておられたのです。なぜなら、もしあなたが主との交わりを持たないなら奉仕することはできないからです。奉仕はキリストとの交わりなのです。奉仕は日曜学校を教えることでも、読書をすることでも、説教をすることでもありません。奉仕はキリストと交わることです。奉仕は清められ、主が願われることのために使われることです。神様は汚いカップや汚い器具を使われることはないのです。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回は、主は大いなる方というテーマで、エレミア書10章6節から23節、11章、12章、そして13章1節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお、番組ではあなたからのご意見、ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りを寄せください。それでは次回までごきげんよう。